キャンス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送はエアリアルダンスの世界大会で優勝を目指す平高さんの提供でお届けいたします。平高さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのお粒の中身をダダ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。大会がね、間近に迫ってきている中ですので、平高さん、本当にね、体調管理とかね、体作りとか一番今、大会に向けて集中されている中だとは思いますが、 YouTube の方もね、動画定期的に上げてくださっていて、最新が昨日また上がってたんですけども、膝がね伸びない人に、やってほしいストレッチっていう風でね、ストレッチの入門編が上がっておりましたので、ぜひねそちらもチェックしていただけたらなと思うんですけれども、私がね、その YouTube を、テレビでね、映しながらストレッチしてるんですけど、その上がってきたものだけじゃなくて、過去のもので、自分自身が、あ、ここもうちょっとやりたいなって思ったところ、重点的にやりたいなって思ったところを、過去の動画からもね、結構遡って見たりとかして、これいいなと思ったらそれを見させていただいたりとかする時もあるんですけど、ぜひね、ひろたかさんの YouTube 皆さんご登録していただいて、今ですよ、今のタイミングでご登録していただくのが一番なので、概要欄そのまま開いていただいて、概要欄の一番上に、YouTube チャンネルの、リンク載せてますので、そちらからフォローしていただきまして、YouTube をね一緒に見ながら、一緒に私とストレッチしませんか。ひろたかさんのね、解説を聞きながら意識をね高めながらやるのは本当に素晴らしく、その後もね快感が、私はもうなんか体が喜んでるのを感じるんですけど、ストレッチって本当にね、血の巡りがね良くなる瞬間とかも多分皆さん、ストレッチとかするとなんとなく感じるんじゃないかなと思うんですけど、なんか体のね巡りがね良くなった時って本当にね、体がその芯からポカポカするのもすごく心地いいし、程よい汗がかけたりとか、その後ね、やっぱりね、なんか動いてる時とかにね、やっぱり定期的にきちんとトレーニングをし続けていると体幹が安定してくるので、もうそれだけでもね、日常生活にもね大きく違いを感じられるんじゃないかなと思います。ぜひね、チャンネル登録していただきまして、一緒にストレッチしましょう。そしてワークショップなどの情報はね、インスタグラム見ていただいて、そのままねインスタグラムから申し込みできるような形になっておりますので、ぜひインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。昨日はですね、もう毎回楽しみにしているネザーランドダンスシアターというですね、舞踊団の公演を、来日公演ですね、を見に行かせていただいたんですけど、もうね、しばらくコロナで来れてなかった年代があったりとか、その前もね、毎年来てるというわけではなかったりしたので、本当にね、来てる時は必ず見るようにしている。もうそれでもね、見れてても今4回か5回ぐらいの公演しか見れてないんですけど、もうね、すごくね、やっぱり洗練された舞台だから、めちゃくちゃ刺激を受けるわけですよ。で、ダンサーだからね、もちろんそのコンテンポラリーダンスの舞台を見に行って、その楽しみにできるんだけど もうコンテンポラリーダンスってどうしてもその、人を選ぶというわけではないんですよ。コンテンポラリーダンスがそんなことしてるわけじゃないんですけど、どうもね、見るのが分かりにくいと思われてしまったりとか、なんかね、やっぱりヒップホップとか、あとは今よく見るようなストリート系のダンスってすごく分かりやすくて、で体をね、極限まで使ってることに関してはどちらも変わらないんですけど、表現の仕方だったりとかが、その正解がないものをコンテンポラリーダンスはやっていて、 で、まあ、正解があるところもね、多分あると思うんですよ。ここは誰が見てもこう見えるだろうみたいなものもあると思うんですけど、その提示してる内容とかがやっぱり難しく感じてしまうようで、ストリートダンスとかやっぱりなんかその発声もね、その地域で起こったその過去の歴史に対するその怒りだったりとかをダンスに変えてだったりとか、わかりやすいその発声の仕方をしているところも多分あるんだと思うんですけど、コンテンポラリーダンスってそういうなんか民族的な流れがあって起こってきたものとはやっぱり違っているので、そういう意味でもなかなか理解されなくって、で、やってることはそんななんかヒップホップとかストリート系の方とその動きは違ったとしてもね、やってることが違ってるわけじゃないのに、どうも敷居が高く、なってしまっているところもあるので、もう見に来ている人の客層とかがちょっとね、ストリートダンスの方とは全然違う客層な感じかなとは思うんだけど、ただでもその本物を見るっていうことに関してやっぱり今すごく感じていることがあって、ケントさんがね、團十郎さんと の舞台が京都の方で控えていて、で2日間、11月30日と1日かなあって、で高野祭という形でね、もう1日ケントさんがまた舞台をやられるそうなんですけど、今国宝がね、その邦楽その実写版で1位になって、踊る大捜査線がずっと、歴代1位を、まあ、ずっと取り続けていたところをやっとね、そのひっくり返す存在に国宝がなったと。で国宝自体も前評判が あったわけではなくって、本当に良いものを丁寧に作って結果としてその5ヶ月で1位を塗り替えたということもあって、團十郎さんがまたこれをねお話しされてたことなんですけども、ご自身が出られている歌舞伎の舞台に若いお客様が、最近は来てくださるようになったと。で確かにその流れが私も感じているところがあって、今まで歌舞伎を見ていなかった世代の方だったりとか、今まで見ていたわけでもない方が国宝をきっかけに興味を持って舞台に足を運んでいる、この流れ本当になくなってほしくないなと思ってるんですよ。で私が見てるようなそのネザーランドダンスシアターとかってね、世界的にももちろんすごく愛されている舞踊団だし、ファンがめちゃくちゃたくさんいる。で日本にもたくさんめちゃくちゃファンはいるけれども、それでもなんかねちょっと敷居の高さを感じてしまって、なかなかその舞踊公演をねたくさん複数やるっていうことができない状態にはあったりするんだけど、でも本物を見ることの大切さで、国宝でもそうですけど、歌舞伎のね歴史って本当に古くて、それがどんどん受け継がれていって、でしかもね歌舞伎の場合は世襲制ですからね、もう継ぐ人っていうのがその決まった状態、その家系っていう風に決まった状態でずっと受け継がれているようなものだったりするから、その歴史のエモさみたいなものもねやっぱり加わって、歌舞伎って本当にね見ていてね、あこの人がどれだけその小さい頃から鍛錬を積んで今があるのかとか、そういうものもやっぱり歴史を感じるからこそ感じる、そのなんか何とも言えない感情ですよね。その作品以外のなんか背景みたいなものまで惹かれる。で、それってね、作品自体だけを見てるわけじゃなくて、そのエモさみたいなものもやっぱり加わっているし、コンテンポラリーダンスにもそういうものがやっぱりあるんですよ。で、いろんな背景があってやるんだけど、ただそこに答えがなくって、で、昨日そのね、NDT ネザーランドダンスシアターの監修されている方がインタビューに答えていたんですけど、コンテンポラリーダンス初めて見る方に向けて、ただ見て受け取って、自分の感情を思い出して結びつけて自由に受け取ってほしいと。 で私自身ね、その昨日見させていただいたダンスというかその作品ってね、その3作品あるんですけど、それぞれ全く違う系統のっていうか毛色の作品だったかなと思うんですけど、なんかね、私の中で受け取り方みたいなものも一緒にお話しした方がいいかなと思うんですけど、全然難しく受け取ってなんかいないんですよ、本当に。なんか私の中でその見た時にね、とにかくめちゃくちゃ体を使ってるわけですよ。もう常人の動きじゃない、本当にね。これ私ちょっと動画とかも上がってるのでシェアしようかなと思うんですけど、ストーリーズとかでね、めちゃくちゃ極限まで使ってるんだよ。使ってるのにね、上から落っこちた時ってバタンって落としたりするでしょ。で、なんか重みとか重力って感じるじゃない。その重力を感じない世界観なんですよ、見ていてね。なんかちょっと床から浮いていらっしゃいますかみたいな感じなので、その中での身体表現を極限までやっていらっしゃる、そのね、なんかめちゃくちゃ動いてるから、私がその動きを真似したらめちゃくちゃなんか慌ただしさと創造しさが出るはずなのに、すごい静寂なんですよね。すごく美しい空間で、その中に私はその作品を見ていて、この群舞で踊ってる中に私も潜り込みたいって思いながら見ていたんですよ。自分もこの群舞の中にいて、どんな動きをしようかみたいなことを考えながら見ていたりとか、でその極限まで使っているその身体の体のうねりだったりとか、あとはその起こってくるエネルギーだったりとか、その表現で出てくるものだったりとか、あとはそのダンサー同士のね、掛け合いみたいなものがあったりとか、あとはそのダンサーのね、顔の表現とかにいきなり持ってかれたりとか、本当にシンプルなことしか感じてないわけですよ。なんかものすごく複雑なことを思っているわけではなくって、シンプルな感情で見ている。で、シンプルな感情で答えを出しながら見ているから、そんな難しいことじゃないのに、なんか難しいと思われてしまう。で、私自身がすごくシンプルに見ているんだよって伝えてもなかなか伝わらないかもしれないけど、ただものすごい技術を持っているので、ヒップホップとかね、ストリート系のダンサーの動きと違う、なんでこんなにしなやかなのに呼吸できてるのっていうような、とんでもない動きをしてるのに呼吸を感じるんですよね。で、ダンサー同士での息遣いとかタイミングを取る瞬間とか声をかけたりとかも聞こえてくるから、なんかねすごくゾクゾクするんですよ。その世界もなんかみんなに見てほしいなと思ったし、ケントさんがねやられる、今度ダンジュラルさんと一緒にやられる舞台も みんなに見てほしいなと思ったし、もっとねそういうものに触れる時間を難しく考えすぎないように撮ってもらえたらいいなと思ったので、今日はね、その舞台の良さについて、ちょっとお話をしてみました。めちゃくちゃインタビューのね、メモしてきたんだけど、なんかそれをね、そのまま、こんなこと言ってました、あんなこと言ってましたっていうレポで、言うと、なんか敷居が高く感じられてしまうだけなのかなと思ったので、私がシンプルに感じている感覚についてね、お話ししてみたので、誰か一人でも興味を持ってくれたら嬉しいなと思っております。ということで、コメントのお礼に移らせていただきたいと思います。松田さんからいただいております。ありがとうございます。ひろたかさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。常に清廉潔白で完璧なの人などいないので、得意不得意があるからこその応援しろ。楽しい時も苦しい時も発信は続けていきたいですね、ということで松田さんありがとうございます。やばそうですね、本当に発信はちゃんと続けていくことで、 まあ、静岡大輝くんもちゃんとね、その謝罪文の後も、ただただなんか反省文をつらつら並べたようなことは一切言わず、自分が今見てる景色で、そのね、自分の思いをすごく伝えてくれてたんですけど、もうね、泣けてくるぐらいね、文章があまりにもね、秀逸すぎるので、もう本当に何度も何度も私は読み返してしまってるんですけど、でもね、それだけ本当に真っ白な彼なんだけども、そのやっぱりね、形を残そうと、なんとか爪痕を残そうと必死にもがいた結果がそうなってしまったし、で、朝の情報番組だからね、アナウンサーとかしかいないから、まあ、そういうね、一発芸とかもそうですけど、一発ギャグとかもそうですけど、そういう生放送で流して大丈夫なのかという確認を怠った、テレビ側にもやっぱりちょっと問題はあるかなと思うんですよね。カバーしきれない。アナウンサーだから芸人さんじゃないからね、カバーしきれないのであれば、そのなんか静岡大輝くんがただただ一人悪者になるような、そういうね、無茶な無茶ぶりはやっぱり朝の情報番組では、たとえ今回のようなケースじゃなかったとしても、もうちょっと配慮してやるべきなんじゃないかなっていうのは感じたところではありますけど、でもそういう何かえって思うようなところだったから、やっちまったなみたいなところがあるから、その人間味がやっぱり応援しろにつながっていくし、で、彼の中で明確な目標を毎日すごく感じるし、で、彼がね、これタイプロ中にも言ってましたけど、ダサいおっさんになっていく人生じゃなくて、かっこいいおっさんになる人生をつかみかきようとしていると、やっぱりね、その思いがね、毎日見えるんですよね、彼の中で。むくみを解消させるために、こういうことをやってます、ああいうことをやってます、スムージー飲み始めました、こういうことを始めてみました、これをやってみた、で、これに興味を持ってるよとか、本当にありきたりな何でもない日常のねことを喋ってるんだけど、でも彼の中で人生がガラッと変わっていること、すごく彼が前向きに一つ一つのアドバイスだったりとか、目の前に起こっていることを真摯に受け止めていることがすごくね、文章からも伝わってくるので、やっぱりそれが応援しろになるし、いろんな失敗をするし、不器用なところもあったりとか、昨日のタイムレスアメリアもそうでしたけど、ちょっと不器用なところがあって、でもすごく努力でね、一橋大学にも受かっている、本当に一生懸命まっすぐ努力する人でやっぱりかっこいいなと思うし、応援しろになっていくのかなと思うので、これからもね、いろんなことがあると思うけど、ファンの方とね、横並びで歩んでいきたいっていうふうにね、ブログの中でもそんなようなことを綴ってくれてましたけど、一緒にね、私も前を向いて歩んでいけたらなと思っておりまして、ということで松田さん、コメントありがとうございます。そしてハルプリマフェラさんからいただいております、ありがとうございます。ヒロレッチヒロトカさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー総名のお礼ありがとうございます。 AI エモン、おはようございます。おはようございます。篠塚くんもタイムレスメンバーも今回のことには謝罪しているにもかかわらず、その書き込みにしている人や拡散している人はこれまで一度も間違いを起こしたことない人なのかなって思ってしまいますよね。西野さんも、ボイシーでお話しされてましたが、篠塚くんだけが悪いわけではなく、やはり周りの影響も多分にあると思いますね。間違えるから人だし、むしろ AI だって間違えるから、それに対しての一発アウトは厳しすぎるし、アミエモンの言うようにつまらない世界になりますよね。間違えて、謝って、失敗して挽回する。それができるのが唯一人ですよね。間違ったら謝って次に活かせるのだから、それでいいんですよね。そんなコメントを書きながら、私もいろんな投稿でたくさん傷つけているのではと思いました、ということで、ハルプリマベラさんありがとうございます。いや、もうね、投稿ってね、誰も傷つけないって無理じゃないですか。特に投稿するときって、まあ、自分自身をよく見せたいわけじゃなかったとしても、何か出来事があったときに載せてるから、まあ、映えを意識しているように捉えられちゃう時もあるし、なんかね、その投稿自体には何の悪意もないのに、その投稿を見た人 がその嫉妬心みたいなもので傷つきましたみたいな風になる人もいるから、だから何にもあげれなくなっちゃうんですよ。そんな世界つまらなくないですか。でそのもともとねニュースとかあとはテレビとかってこう発信しているものがあって、それだったってもう何でもかんでもコンプラコンプラコンプラコンプラ傷つきました、これは誰かがかわいそうなのでやめてくださいみたいなこと全部言ってたら本当に何にも発信できなくなっちゃう。私たち見るもの何にもなくなっちゃう。だってホラー映画なんてね、もう傷つきに行ってるようなものだったりもしません。誰かが殺されてしまったりとかもする時もあるから、それ見て傷つきましたって言ってたらホラー映画なくなるでしょ。で、それ言ってたら本当に全部なくなっていく、まあ、だからこそ今コンプラコンプラって言いすぎてできないことが多すぎてつまらなくなっていってる。もう明らかにもう答え今出てますよね。つまらなくなっていってるから、だからもうちょっとそのなんか失敗に関与いないというか、今回の篠塚君を許せと言ってるわけではなくって、何でもかんでも失敗したら終わりっていう風な世の中になっていってしまうと、私たち本当に何も見ることができなくなる。本当につまらない世界になってっちゃうし、最終的にその芸能人だけが攻撃されてるんじゃなくって、一般人も攻撃されていくことも普通に出てくると思うし、今も多分あると思うんですよ。そうやって攻撃されてる人がね、私自身は全部を見てるわけじゃないから憶測でしか言いませんけど、そうなってっちゃうと誰もがねなんか何も発信できなくなりますよね。一般人ですら名前をね本名を明かさずに住んでるような X ですら発信できなくなると思うんですよね。だからそんな世の中誰が望んでるんだろうとなんか思ってしまったのでね、話させていただきましたけど、私はいろんなことが起こる世界にいたいし、その辛いこともあるから楽しめるし、で幸せだと思えるのも何かしら辛いことを乗り越えてきたりとか、いろんなことがあってだから、それがあって幸せを感じれているんだと思うし、息することですら幸せだと思えているのもね、それは何かしらいろんなことが起こったからこそその観点というかその気持ちにたどり着いてるから、なんかそれをね見たっていいんじゃないかと。それで一発アウトっていうのはね本当にそれでいいのかなっていう気持ちに、ね、なっちゃいましたね。なんかつまらない世界になっていけませんようにとただただ願うばかりですね。ハルプリマメラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッズ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっておりますエアリアルダンスの世界大会で優勝を目指すひろたかさんの YouTube、 ぜひ皆さんご覧ください。初心者向けのものもたくさん出ておりますし、選んでね、いろんなところ自分が鍛えたいなと思うところがあれば、それをね遡って見ていただいても楽しいと思います。ぜひね、ひろたかさんの YouTube をご覧いただき、そしてねひろたかさんが世界大会間近に迫ってきておりますので、ひろたかさんのことも応援していただきたいなと思います。インスタグラムの方もね、ぜひフォローしていただき、ワークショップの情報などもチェックしていただきたいですが、ひろたかさんがね、今、もう本当にもう間近に迫って頑張っていらっしゃるやるやるダンスの世界大会、ぜひねこちらも応援していただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして出演情報になります。Netflix にて世界独占配信がスタートしております。戦神という作品、ずっとね Netflix で1位独占しておりますが、実は私豆粒以下で出演させていただいております。ぜひね頑張って私を見つけていただきたいなと思うんですけれども、もう見つけた方ね金一封です。本当にそのくらいこれ見つかるっていうぐらいのところにいますので、頑張って見つけてみてください。そして怪獣野郎という映画にも出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして、12月6日土曜日スタジオパフォーマンス出演させていただきます。愛知県にあります清洲市、スタジオ石原での開催です。 1800円ワンドリンク付き、支援後にはトークタイムもございます。そして、12時30分から14時から、16時30分から、それから18時から4部制となっておりまして、各回ねもう満席状態に近いんですが、お席の調整若干効くとのことでしたので、ぜひね、ご連絡早めにいただければなと思います。よろしくお願いします。そしてマスクのモデル、それから天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト概要欄にあります SNS とまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。あの日の涙も果てしない。